皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうもこんにちは、竹中です。
こんにちは。ですね、先生、一番最近まだいろいろとコラムとか論考を書かれたと思うんですけれども、
うん、はい、人手不足っていうことが言われてね。
そうですね、
かなり久しくなってきたじゃないですか。
そうですね、
もうどこでもですね、うん、バイトも足りないと。
そう、
あるいは正社員だってですね、うん、足りないと、増やしてると。
学生の就職めちゃくちゃいいですね、
うん、それで中野先生ね、どういう産業分野でね、はい、一番その雇用がね、うん、増えてるか。
どの分野？
ここ十数年、まあ2000年代以降ですね。どこだと思いますか？
金融ではないでしょ。
うん、金融ではない。
ない。製造関係？
製造業はね、減ってるんですよ。
減ってる。サービスでしょ、やっぱり。
だから広い意味でのサービス系ですけどね。
うん、IT 関係？
IT じゃない。IT は少し増えてるけどね。
あ、うん、やはりフェイスとフェイスの、例えば福祉関係の仕事とか。
そう、ズバリそうなんです。医療福祉というカテゴリーで、うんうんうん、見ますとね、うん、データが今のデータがある2002年から、はい、2016年まで、うん、この分野でですね、百数十万人、300万人台だったものが500万人近くまでですね、うん、増えてるんです。で、最初に言った製造業はむしろですね、100万人ぐらいですね、うん、減ってるんですね、
うん、
で、他はね、総じて横ばいのところが多くて、うん、2002年から16年までですね、日本全体では、うん、増えた雇用のですね、約ですね、7割が、うん、医療福祉関係なんです。
医療関係、福祉関係
ね、うん、でなんで医療福祉関係で増えてるかというと、うん、これはもう
高齢者関係で、18歳人口が減るという2018年問題とかあって、うんうん、しかし今景気がいいですから、うん、ますます雇用がね、
うん、
世界で僕最も就職しやすいのは日本大学卒業した時点だと思うんですけどね、
うん、そう、うん、それでね、他の産業は増えてないんだけれども、うん、あるいは製造業なんか減ってるんだけども、うん、医療福祉関係で、うん、この14年間で伸びた雇用のね、7割がですね、うん、それに占められてると、
うん、
でもちろん介護のね、うん、介護士さんとかですね、うん、それから、まあ、医療関係のね、うん、看護師さんからですね、うん、まあ、お医者さんまでね、うん、まあ決定的に足りなくて、まあ、というか その、そこが増えてると。
そう、
でこれがですね、うんうん、日本経済に3つの影を落としてるんですよ。
はあ、
暗い影。一つはですね、うん、まず財政赤字の一つの原因であるということです。
あ、
ね、
そうですね、
まあ、今日本はですね、医療費はですね、40兆円、それから介護でですね、10兆円、合わせて50兆円、日本の GDP のですね、約 10% ぐらいになってきてるわけですよ。
はいはい、
しかしですね、例えば医療の40兆円に関して言うと、うん、これはどうやって賄われているかというと、うん、まあ、僕たちが払っている医療の保険料ですね、
うん、
それから自己負担ってあるじゃないですか、うん、僕たち現役は3割払ってるじゃないですか、うん、そうですね、高齢者だと1割だったりする、うん、でもそれで賄いきれない約3割ぐらいはですね、うん、地方および中央のですね、政府が払ってるわけです、うん、でそれは要すれば財政赤字なんですよ。
財政赤字です。そうですね。
ね、
う
ん、で財政赤字に占める一つの大きなですね、うん、項目になってるわけです、
うんうん。
それから2番目はですね、この医療福祉関係の賃金を、平均賃金を見ますとね、
はい、
2002年とから16年にかけて、はい、なんとですね、2割もですね、賃金が減少してるんですよ。
減少してるんです
か？減少してるんですよ。
なぜですか、それは。
で、日本全体の平均賃金を見ると、うん、この時期は少し減ってるんだけれども、うん、こんな2割も減ったりしてないわけです。
うん、で、なぜかって。需要があるということは、普通増えるはずやのに、うん、2割減るっていうのは、うん、
まあ、一つはね、
政府の干渉とかあるんですか、
うん、この分野はほら、うん、介護なんか関係も、政府が賃金なんかも決めてるという部分で、抑制されてる部分はあるんだけども、うんうん、介護士っていうのは給料が安くてしんどいんだっていうんだけども、うん、あれも正規の介護さんとですね、うん、それからいわゆる、非正規のですね、パートとかバイトでやってる部分があって、うんうん、要すればパート給料の非常に安いですね、
パ
ートさんを中心に増えてるから、うんうんうん、平均にすると給料は下がっちゃう。
それよくわかりますね。まあ、龍谷大学でも社会学の中に福祉関係ありますね。そこの、まあ、僕学生と ったら、意外とね、数年で辞める人多いでしょ、うん、入って。で、正社員で入っても、正規で入っても辞めると、うん。そしてまたそこに非正規の人がたくさん入ってきて、うん、まあ、賃金安くなってると、うん。だけど、これから見るとやっぱり高齢化社会、特別日本は世界で最も高齢化社会、うん、特別な社会ですから、うん、その分野っていうのは、ものすごくやっぱり重要な、重要なる分野なんで、うん、その分野かね、すいません、うん、AI とか IoT になると思われません、将来。
そう。あのね、結局はそこに行くしかないんだけど、うん、と思うんだけど、うん、でももう一つ3番目の暗い影っていうのはね、はい、非常に長期的な問題で、はい、例えばあの現役の人、まだ働いているね、はい、30代、40代、あるいは50代、はい、あるいはまだ、就職してないですね、はい、あの生徒たち、学生、こういう人たちに対するその医療とか、うん、あるいはその教育、はい、こういったサービスっていうのは、あの将来の豊かさにつながるわけですよね。だというか、彼らはそうやって労働力になった、将来の労働力になっていくわけですから、うん、あるいは一度病気していても、病院で手当を受けてですね、うん、治癒すればですね、労働力に戻っていくわけですよね。うん、ところが、まあ、60代後半、あるいは70代以降のですね、高齢者は、どんなにですね、ケアしてもですね、将来の労働力にもう戻っていかないわけですよ。
う
ん、
そうですね、
ほとんど。でもそこにですね、今僕たちは莫大な労働と経済資源をですね、うん、投入しているわけです、
うん、ある意味ではこう福祉を、まあ、リベラルというか、うん、そこに重要視することによって本来の生産性にプラスならないことをね、
そう、
まあ、やってるという、そう、まあ、政治的な構造改革もそうなってしまうんです
よね。いや、もちろんね、需要があるから、うん、当然それを記述してた方がいいなんていう暴論はですね、うんうん、私だって全然そんなこと言うつもりはないんだけども、うん、これが経済の成長率にですね、うん、非常に重しになっているということは、うん、これは間違いないわけですよ、うん、
その解決策というのは必要になってくると思うんですけれども、うん、僕は今の20歳の学生に言うんですけれども、うん、今の20歳の学生の 50% は100歳までいく可能性が十分あると、うん、大学出てから70年80年というね、うん、と本来なら我々の時60歳とか65とかの定年退職だったのが、うん、今働いているか、これから働くことをする学生というのはおそらく75歳まで働く必要がある、うん、それはまあ政府がそういう年金とか保険料を賄えないから、うん、そういうことになると、そうすると今選択の自由ということを考えれば、うん、ある時期に教育に投資して、うん、早い時期にプロフェッショナルになった方がいいと思うんですね、うんうん、定年してからのことを考えれば、うん、投資の仕方がやっぱり考え方がちょっと変化してきたっていうふうに読むことができると思いますけども、
うんうん、それはね、うん、その通りだと思うんですよね、うん、まあ、75まで働く時代が来るって言ってもそれは別に決してそんな悲観的なことじゃなくて、うん、健康でいられる寿命そのものがですね、うん、伸びてるわけですから、
そうですね、
当然働く期間がですね、うん、昔は60だまでだったのがね、うん、70倍によっては75になってもですね、それはそれでごく自然なことで、
うん、自然なこと
むしろそうしないと社会は維持できない、
やっていけないということですね。でまだ労働力も減ってますからね、うん、日本の人口減る、そしてまた景気が良くなると考えれば、うん、定年退職のね、うん、やっぱりそれを取り除く方がいいかも分かんないですね、うん、あるいは早い時期に経営者になれば定年退職ないですからね、
うんうん、ただやっぱりね、少子高齢化の世界ではそれだけではですね、うん、間に合わなくて、うん、僕たちがやっぱりより豊かな経済を実現しようとすると、うん、やっぱり労働生産性の上昇っていうのは決定的に必要になってくるわけで、うん、そうするとさっきちょっと言ったね、うん、IT とかロボット技術をですね、うん、駆使して、うん、労働力足りない労働力をですね、うん、代替していくということが決定的に重要になってくる、
重要ですね。また移民というんですかね、周辺諸国からそういう、まあ、看護師さん関係のね、うん、そういう方に来ていただいて、うん、その労働をやっていただくということも重要になりますね、うん、
で移民に関してはね、日本はなかなかですね、うん、積極的になれないですね、意見が強くて、まあね、この辺がね、ドイツと違ってて、うん、ドイツはね、移民ものすごく過去十数年増やして、うんうん、そのことによってですね、成長率は高まってるんですよ、うん、経済、GDP としてのね、ただね、一人当たりの GDP の成長率を見ると、うん、例えば直近3年ぐらいね、うん、日本より低いんですよ、ドイツは。
あ
だから労働者の頭数が増えてるから、うん、GDP 全体で見ると、うん、日本より成長率少し高いんだけれども、うん、一人頭にすると、ね、移民って大抵貧しい状態で来る人が多いじゃないですか。
そうですね。
ね、だからむしろ一人頭の成長率は、ね、むしろ下がってるんですよ、
だけど一人当たりの成長率は下がってても、うん、僕はまあヨーロッパに住んでる時、うん、特にその労働の二重構造があって、うん、正規の労働の、うん、例えば1時間いくらと、うん、まあ、違う 労働力の計算の仕方がありますね、うん、例えば家建てるときでも特別あの東部から来た人にやってもらえば安くなるとかですね、うんうん、特にトルコから来た人何々っていう、まあ、ドイツではそれがあると思いますね、うんうんうん、表に出ないですけれども、うんうん、あのこういう状況の中で、まあ、フェイス2フェイスの対面のこういう仕事が重要になってきて、うん、結局ね、教育に対する、ね、需要がものすごく増えてるというふうにね、うん。
それはね、間違いない。うん、
間違いない
というか、うん、あの、さっきのロボットとか AI の話になるとね、うん、90年代のいわゆる IT と言われたものは、はい、割とあの、ホワイトカラーの仕事でもですね、うん、ロースキルの、低いレベルのスキルのね、うんうんうん、労働を代替していったわけですよ。ね、ところが今、ロボット化とか IT で、うん代替されようとしてるのは、それよりも一段高いレベルの ね、仕事が代替されようとしていて、うんで逆にそのことによって雇用が失われるというような不安もですね、うん、ものすごく同時に語られてるんだけども、うん、日本の状況はですねそんなことを心配するよりもですね、うん、むしろ労働力の不足をですね、うん、決定的に心配しなきゃいけないんだ
と、まあ、そういうことですねと同時に、そこでいい仕事を作るために大学教育というのは非常に重要になってきますね
そうそう、だから IT とかロボット、うんうん、人工知能をですね、うん、使いこなすような、うん、あのスキルを身につけて、うん行ったあの人たちと、うん、それを失敗あのそうでなかった人たちとのね、うん、逆に言うと格差は大きくなりそうだということも言えるんです。
このラジオカフェに1ヶ月ぐらい前に、ソニーの社長会長で井出会長に来ていただいたときにですね、まあロボットとかの専門家なんですかね、井出会長言われたのはですね、ロボットが森に行ったら何ができるかということを考えると、うん、人間とロボットの違いはそこであって、人間はまたロボットができない、IT、AI ができない分野というのはもういくらでも創造性、働かせばあるということを言われてて、うん、そこをね、やっぱり大学が教えるべきなんですね。うん、大学というか、そのね、企業の、そういう、実践的なね、教育を。うん、そこに大きく、大学教育っていうのはものすごく需要が、生み出せる可能性が出てきたと思うんですけども。うん、
ただ、うん、ね、大学教育も逆に言うと、世の中のイノベーションに積極的にね、
う
ん、あの適応する形で変わっていかないと、
そうなんです、
ね
うん、
10年一数のとこう、ね、同じノートで教えてるようなですね、うんうん、
それはダメです、ダメです。じゃ
あ、全然ダメになってくるんですよ。
で、まあ、アクティブラーニングという言葉があるんですけれども、まあ、そこに現在進行形というか、トップランナーの方に来ていただいて、こう生きた講義をするという講義がやっぱり大事になってきてますね。ということで雇用の面においてはあの僕ね日本の若者って幸せですね今
就職状況
はですね、就職状況は抜群にですね、
あの中国とか韓国からもね、うんまあ、留学生あの割と来てるけれども、うん、は非常に厳しくなってますね、うん、それに比べるとにもの就職状況はですね、うん、特に2013年以降ですね、うん、あの大卒のね、うん、あの私もで実感しますね、良くなってると
良くなってる、その代わり辞める人も多いですけどね、
3年で3割辞めるっていうんですけどね、まあ、平均的には大体そうらしいですね、
まあ、その通りになってますね。まあ、日本って、まあ、いい国でもあると同時にまたそのあんまりもこう就活というか楽で入れるんで甘くなってるというのはね将来のすごく弱みになると思いますね。ということで今やはり、今先生からお聞きした雇用はいいということでその上で AI を通じて何をできるかということをですねやっぱり考える時期が来ていると思いますけども、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Where the sky is blue and the ocean is too